矢蓋秀幸の麦わら帽子。皆さんこんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、絵は食に学び、食は脳に学び、脳は自然に学ぶと言われておりますね。この麦わら帽子の番組ではですね、普段の生活のこと、自然のこと、農業のことなどに触れながら、時代の常識からの離脱を軽くほのめかしつつ、1時間ゆっくりとした時間の中でお付き合いいただければありがたいなというふうに思います。今日もですね、帯広市は東2条11丁目1番地でございます FM ウィング本スタジオより生放送でライブでお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージお便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス fm761@fmwings.com、ファックスの方は24局の669です。24局の669です。こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。今日もですね、素敵なおはがきを1枚いただいております。早速ですが読ませていただきたいと思います。3月、朝晩はまだ冷えますが、桃の節句、桜を連想させ気持ちがウキウキ軽くなります。ハウスの様子はいかがですか？愛国小学校、料理の鉄人に学ぶ食の教育4回目フィナーレ、日本一給食の美味しい学校、見事に達成されましたね。ありがとうございます。準備から本番に至るまで PTA ほか、たくさんの方たちのサポートがあったことでしょう。結構すごいサポートいただきましたね。これからも末永く継続されることを願っています。赤嶺勝人さん、たくさん本を出版されていますね。料理本、オレンジページはどのメニューもエネルギーに満ちた美味しそうなものばかりです。食が体を整える、その通りだと思います。書いていただきました。クリキンディさんですね。いつもありがとうございます。まあそうですね、ハウスの方はですね、ちょっとこうまだ気温が低いので、なかなかね、こう種をまけないということで、まあ苗床を準備して、その苗床に入れるね、トマトだとかそういうものは、まあ種をまいたんですが、昨日から苗床にですね、苗床をこう温めつつ、苗を入れながら、ネズミが来ないように祈りつつ、まあいろんなこう防護策をしながらですね、やっておりますね。まあおかげさまでですね、愛国小学校の方は、今期、4回予定されていました料理の鉄人に学ぶ食の教育ということで、全日本市中市協会、これ内閣府公認なんですよね。戸勝支部、支部会長さん、そうですね、加藤和彦さん、レストランル・ボルトですね。まあ、以下重鎮の方がですね、今回、第4回目は5名来られまして、いや、もうすごい顔ぶれだなということで、もうびっくりみたいな感じで、来ていただきまして、子供たちにですね、こう、給食を作って、まあ、私も学校の方で呼んでいただきまして、給食をいただいてまいりました。非常に素晴らしいメニューでですね、うちの豚肉も使っていただきまして、ポークソテーですね、あと長芋のピカタだとかですね、あと、とっても美味しいサンドイッチ、コッペパンのサンドイッチもありましたね。あと、かぼちゃと人参のポタージュスープとかですね。あと、デザートまで出ましたね。タピオカじゃないわ。ナタデココパの、ちょっとフルーツポンチみたいなものとかですね。この出まして、いやーもう本当に子供たち大喜びですね。で、この、まあ、授業が終わった後ですね、中学年、高学年の子供たち10名ぐらい。 まあ、全校生徒26名ほどしかいないんですけども、10名ぐらいがですね、シェフたちのところに行きまして、何やらこう手にスケッチブックを持ってですね、シェフのところ、シェフたちのところにこう行ってですね、いきなり、サインくださいっていうふうにこうやってましたね。まあ、言われたシェフたちもですね、サインみたいな感じで、ちょっとこう、ドキドキしながら、横文字でこう、スラスラとこう、かっこのいいサインとかこう書いてですね、こう子供たちと握手をして、すごいこう嬉しそうに、もう本当にいい空気感漂ってましたね。まあ、なんと素晴らしい小学校かな、ということで。まあ、本当にね、今期4回、無事こう、やらせていただいてというか、まあ私は大した手伝いしてないんですが、PTA のお父さんお母さん方がですね、もう結構お手伝いに入られたり、まあ大変だった様子は伺っておりますんで、まあ本当によく頑張ったな、ということで。その時は PTA 活動さん来られてましたが、本当によく頑張ったね、ということで、まあ話したりこうしてたんですが、来年ももちろん継続をさせていただけると。いうことで、話をいただいております。まあ、おかげさまでですね、この小学校も、まあ、やりきったということで、内外ともにですね、大きな評価をいただきまして、まあ、頑張ってちょうだいみたいな感じでこう言われてるみたいですね。まあ、いい方向にどんどんこう向いていくということが言われております。本当に良かったな、ということで、やらせていただきました。まあ、ここ最近の話なんですが、まあ、暦で行きますと、立春が過ぎて、薄いが過ぎて、薄いが2月の19日だったかな。で、今度3月の6日になるとですね、啓蟄ということで、いよいよこう虫がですね、土からこう出てくるということで、いい季節になるんですが、まあ、残念ながらこのところですね、気温が非常にこう低くて、マイナス17度とかですね、じゃあまあ、川が近いので、マイナス20度近くこうなってですね、ちょっとこう、厳しいかなということで、まあ作業というかね、種まきが遅れてますという感じですね。それからですね、前回2月の15日から19日まで、上京しておりました。まあ目的はですね、私の大好きなこう上司がちょっとこう体調を崩しておりますんで、まあ、その方に会いにですね、まあ、行ったんですが、わざわざこう会いに来たよって言うと、バカ野郎とかって言われるんで、違う用事を盛りだくさんこう盛り付けといてですね、で、そういう用事があるんで、ちょっとこう時間を作って、お会いできないでしょうか、ということで、会ってきましたね。まあ、後ほどそんな話もこうできればな、ということで、あとですね、今日本当は、ゲストの方がですね、1名、北村淳さんなんですが、中札内で、養護の教員をやられてるんですけども、赤嶺克人さんの講演会の話だとかですね、食と脳の話だとか、まあ、いろいろこうしたいということで、本人はどうも、移動が近いんじゃないかというふうにこう言われておりましたんで、まあ、できる、うちに、こう、いろんなことを発信しときたいということを言われてましたね。じゃあ、ぜひ、いらっしゃいと言ってたんですが、急遽、なんか仕事の都合で来れなくなったということでね、夕方電話もらいまして、今日一人でやっております。メールをいただきました。ありがとうございます。カッコンです。ヤブタさん、こんばんは。いつもありがとうございます。3月5日の、母親誕生日のお寿司代、両電話で口論になり、少し使ってしまいました。あ、そうなんですか。なんかすごいことになってますね。母親は週1ぐらいに下宿に来てくれます。優しいお母さんでいいですね。僕は母親にやっとのこと恥ずかしがらずにありがとうと言えるようになりました。素晴らしいですね。なんでしょう。どうしていつも口論になるのかな。まあそういうもんだと思いますけどね。親離れしたのに余計に悪かったら、母親にお寿司を買い、喜び、楽しく過ごしたかったです。なぜか実家を私は離れ余計に、電話の回数を増えました。僕が母親や皆のいざこざと根源にあるのかな。だから好きな女性から振られた。あ、そうなんです。心の通った人ではないです、私は。書いてますけど。残ったお金で何か、探ってお店でプレゼントしたいと思います。油、も、あと真心で、なかなかとメッセージごめんなさい。小田さん、これからもお体大切にお幸せに書いていただきました。ありがとうございます。 それでは今日の1曲目お届けしたいと思います。ビートルズ聞いていただきました。まあ、普段よくある話なんですが、人から物を頼まれるということがよくあると思うんですね。あるいは、まあ、相談とかどうかなとかいう感じで、こう、話をいただくことって結構あると思うんですが、まあ、私の場合ですね、こう、軽いって言われるんですが、まあ、一応、こう、重々しく、相手の方が話を持ってこられた時には、大体こう快諾してるんですね。まあ、よっぽどこう無理とかですね、不都合のある場合は、まあ、もちろんお断りしますけども、まあ、気持ち的に、どうかなぐらいだったら、あ、わかりました。ということで、こう気持ちよくですね、こう、ご快諾させていただくというふうにはしてるんですよね。で、まあ、なんでかっていうと、その、お願いする人にすればですね、この人ならきっと受けてくれるだろうと、やってくれるだろうと、なんとかして、みたいな感じでこう来るじゃないですか。で、まあ来るという以前にもうすでにそうやってこう決めてるわけですから、まあそれは受け入れるなら受けてあげて、お役に立てればいいかなというふうにまあ思うわけですね。で、まあ、去年のことなんですけども、まあ、十勝財団の高橋さんという方がですね、こう、井本さんという方を連れてこられて、まあ、名前は、まあ、いいんですけども、まあ、紹介で来られました。で、話をお聞きするとですね、インターネットで、農学校を、設立しますと。で、続いてはですね、その、農業を教える側、講師として、まあ、お願いできないだろうかということで来られたんですね。で、私は何をすればいいんですかって聞くと、その、興味のある方に、農業の話をしてくださいと。あ、なんだ、そんなことでいいのって、そうなんです。じゃあ、いいよ、やるよって、またこう、軽い感じで、まあ、快諾したんですけどね。で、まあ、それが縁でですね、お付き合いが始まって、去年の11月の、新浪感謝祭、11月23日ですね。 まあ、沼津でオープニングのセレモニーがあって呼んでいただいて行って、まあ、いろいろこう思うところがあったんですね。で、ちょっとこう思うところをですね、文章にして、まあ、ちょっと今お配りしてるんですが、まあ、このインターネットのですね、農学校、まあ、どんなこう内容があるかというと、まあ、もちろん農業のことは学べます。で、いろんな、分野に分かれてるんですね。まあ、農業に関心があればですね、こう、いい学びやとなるということで、栽培はもちろんです。で、物を売ること、売り方、その商売をどういうふうにするかっていうのもあります。それから新しい商品を作る、加工品なんかもそうですね。それから農業のスタイルを追求する。まあ、それからこう、環境を考えてですね、環境、に優しい、あるいはこう環境を良くするとか、そういうこと。まあ、それから、精神的な問題、からフード、気候フードのフードですね。その土地にこう根ざした何か。あるいは発酵して、発酵技術を使って何かを醸造するとかですね。野菜作り、家畜の世話、まあ、さっき出ましたけど、醸造とかですね、穀物のこと。それから山、山林ですね。まあ、そういう講義がですね、ずらずらずらっとあって学びと体験ができるという、まあ、素晴らしい農学校なんですが、今度ですね、3月の4日日曜日に、今日夕方電話あったんですけど、昼の1時から、街中のホテルヌプカさんで、農業者が5名ぐらいって言われてましたけど、2時間ぐらいですね、そのディスカッション、話、いろんな、講義みたいなことを計画してますということで連絡あって、あげといてくださいということだったんですね。まあ私もこう楽しみにして、まあ出かけようかなと思います。まあ興味のある方はですね、この農学校、ザ・キャンパス、アルファベットでザ・キャンパスなんですけども、検索していただくと出てくると思いますね。まあそこに詳細が出ると思いますんで、そちらを見て、まあエントリーしていただくということになると思います。まあ、ぜひ興味のある方はですね、お出かけいただければいいかなというふうに思いますね。で、まあ、こういう学校がこうできました。で、私は講師の末席にこう入れていただいてということで、まあ、お付き合い始まったんですが、非常に若い方たちがたくさん、興味を持って、アクセスしてこられたり、参加したりされてるわけですね。で、ただですね、ちょっと思ったのは、あまりにもこう、美しい、感じ、綺麗な感じ、スマートな感じ、おしゃれな感じが見えたので、もうちょっとこう、突っ込んで、脳とかですね、食とか、あるいは健康とか、まあそういうことをこう知ってもらいたいなということで、まあお国のこととかね、民族のこととか、社会のこととか、健康のこと、食べ物のこと、体のこと、まあちょっとこう知ってほしいなということでこう書かせていただきました。そういうものがございます。で、その昔はですね、安田、余十郎さんという作家さんがおられましたけど、我が国はやはり米作りの、それが、一番の基本であるというようなこう世界観を持っておられたんですが、まあ、まさにそういうところをね、こう知ってもらえると、より深く農業の、あるいはこういろんなそれに関係することがこう楽しく、なおかつですね、こう、なんていうのかな、非常にこう、身に入るというか、まあそういうこう、付き合い方、学び方ができるんじゃないかなというふうにこう思いますね。メールをいただきました。読ませていただきます。矢蓋さん、こんにちは。ありがとうございます。もうこの出だしですぐわかりますね。クリスタルさんですね。22日の夜の永昌寺でのかなえさんのお話し会でお会いできて嬉しかったです。ありがとうございます。かなえさんの朗読、素晴らしかったです。いや、本当にそうですね。まあ、なんていうのかな。まあ、さっきちょっとこう読ませていただきますね。3月13日のドクターナンバーの4枚山話に参加予定です。ありがとうございます。ナンバー先生のお話も、矢蓋さんのお話も楽しみです。ありがとうございます。それにしても、明日は大雪の予報で勘弁してもらいたいです。クリスタル、書いていただきました。いつもありがとうございます。 まあ、明日はね、もう本当に、大変なので、気象情報、まあ、注意してこう聞いていただいてですね、備えあれば憂いなしということで、万全の体制で、自己怪我のないようにこうしていただければな。そのためには 76.1MHz、FM ウィンドウをずっとこうつけっぱなしにして、聞いといていただければなというふうに思いますね。ですね、2月の22日、ヘイジュルさんでのお話し会だったんですが、まあ、ある一節でですね、まあ、お嫁に行かれた方がですね、朝早い家なのに起きれなかったと。で、叱られて実家に帰って、実家のお母さんに、いや、大丈夫だよと言われてですね、これ話の内容なんですけどね。で、戻ると、なぜか3番鳥が鳴くちょっと手前に鐘の音がチンチンとなると、それで起きれるようになったっていうことだったんですが、まあ峠を越えてこう突られたんですね。だから峠でこう行き倒れの人があるということで、なんとそれはお母さんだった。でそこで母の名をこう叫ぶシーンとかあるんですね。もう情景とかその人の登場人物の感情とかですね、背景だとか、周りの子人たちのこう様子とか、全部出てくるんですね。で、それ聞いてると、もう、どんどんどんどん話に入っていくじゃないですか。で、もう最後お母さんが生き倒れて、で、もう、多分走っていったんでしょう。峠に行って、そのお母さんの元にこう行った時にこう叫ぶ。もうそのシーンでもうみんな涙ですよ。普通、そのテレビとかのね、ドラマで、まあそんなんあると思うんですけど、こう昔話を読んでる語り部さんの話一つで、もうそういう風に落語と同じような感じですよ。もう本当にね、脳みそがそういう映像を映し出して、もうそれでその話に入っていって、もう素晴らしい世界をね、こう演出されるんですけど、まあぜひ、お時間のある方はですね、一度こう行かれたらどうかなというふうに思いますね。まあ話ついでに、インフォメーションをこうさせていただきますけど、次回はですね、3月の22日木曜日、場所はですね、西三条、南2丁目、お寺、大きなお寺ですね、西三条通りに面しています、栄翔寺さん、こちらで19時から、21時まで、まあ2時間ですけども、ございます。エントリーフィーが500円となっておりますね。で、手作りのですね、体に優しいこうスイーツが、少しこう、出していただけたりとかいうこともありますので、お話は5話か6話ぐらいですね。ぜひ、皆さんこう行っていただければなというふうに思います。それでは曲の方をおかけしたいと思います。 いただきました。この方多分 We Are The World で、ボーカルやられてたと思うんですけどね、ちょっとこうテンポのいい曲でしたね。まあ、先ほどですね、上京してきたということなんですけども、元の上司、まあ、この方にまあお会いしたくってまあ行ったんですけど、まあ、私会社勤め18年ほどさせてもらいましたけど、まあ、いろんな上司が、おりました。でも大体、まあ皆さんこうパターン決まっていてですね、何か問題があると、どうなってるんだ、どうするんだ、なんでもっと早く言わない。この3つを結構使うんですね。で、そう言われると、なんかもう外堀生まれ、埋められてしまってですね、いや、もう申し訳ございません、練習しますとかいうふうにするしかないんですよね。結局、まあ、上司は責任取らないということで、まあ、俺かいみたいな感じなんですけども、まあ、たくさんそういう方がおられました。で、今回お会いしたのはですね、そうでない人なんですね。もう全ての責任は俺が取る。だから、やれ、構わん、やれとか、そんな感じなんですね。で、まあ非常に、まあ私が初めて会った時は札幌であったんですけども、この人と、まあ仕事したいな、というふうに思ってたらですね、私大阪で仕事してた時に、大阪に、責任者、事業部長として赴任してきたんですね。やったみたいな感じで。で、仕事すると、私は、席隣でですね、朝から晩まで、もうそれやれそれやれ、もう工場は物を作ってなんぼやって、もう作れ作れ作れ作れ で、その当時はもうバブルで人を、食品工場に人いなくって、もうすっごい大変だったんですね。非生産部門から人をかき集めて、昼飯の時にもうつないで使って製造したりとかですね、まあやったんですけども、まあ当時の工場長はもう舞い上がってしまってですね、もう全然役に立たなかったぐらいなもんですから、もう全部私に来るんですね。まあ頑張らせてもらいましたけど、まあ結構そういうね、こう、もう本当に辛くてね、嫌やなと思ってたんですが、やっぱりね、こういう方違うんですね。もういよいよなった時に、やっぱ親分腹というかですね、いや、かまわんって、もう全部責任は俺が取るということで。まあ、ある時ちょっとこう事件があってですね、どうしますか、原因わかりました。これを、こっちすれば大丈夫です。こっちすればダメです。どうしますって言ったら、かまわん、やれとか言われて、こうやったんですね。で、次の日会社行くと、ものすごい大問題になって、電話鳴りっぱなしみたいだったんですが、私に電話取らせないですね。おめ電話出んな。全部俺が出るとか言って、もう本当にね、両手で電話取って言ってましたね。まあ一日でそんなことしながらね、全部責任を、まあこの方取られたんですね。いや、すごいな、というふうに、まあ思いましたけどね。まあそれとは別にですね、ちょっと、こう、親分肌すぎることもこうありまして、のですね、野球チームのロッテのヘッドコーチで徳武さんとおられたんですけど、友達なんですね。だからスポーツ紙いつも、朝会社来る時に買ってきて、で会社でこう読むんですけど、いきなり怒り出して、スポーツ紙がですね、その徳武ヘッドコーチは、フロントとしては不十分だみたいな書き方があったんですね。すぐ怒って新聞社に電話して、ふざけんなって、もう、こう、何をこんなこと書くんだって、謝れ、謝罪せ、謝罪文載せよ、とかってね、会社でやってましたけどね。で、次の日謝罪文出たら、それなんか、どうだみたいな感じでこうやってましたけど、 まあ私がもう本当に大好きな尊敬する上司だったんですが、まあ体調壊されてね、あまりよろしくないということで、まあ毎回、毎年ですね、4月にみんなでこう飲み会、その上司を囲む会やるんですけど、ちょっと私行けそうにもないんで、早めに行くかな、と思って行ったんですけど、わざわざ行くと怒るので、つい、こういう仕事用事で来ました。で、ちょっとお時間なんで、会いに来ましたぐらいにしとかないと、うるさいんで。で、まあ、あったらですね、意外にこう元気だったんですね。で、私の元同僚がですね、その当時の社長と、若手二人も集めてくれまして、まあ、楽しく飲み食いしながら。ただその、元上司、佐藤節子さんって言うんですけども、もうなんか上機嫌で、普段、体調悪くてあんまりお酒飲まれないんですけど、お酒飲んでね、結構こう盛り上がっててバカ野郎連発してましたけど、非常にこう楽しいね、ひとときをこう過ごさせていただきました。まあその当時はですね、まだ40代だったらしいですけども、やっぱり人間ですね、こう病気になってこう病むとですね、ちょっとこう物悲しいものがありますけど、そうやってこう昔を思い出して盛り上がって、わーとかって言ってると、すごいこう元気をもらうのか、どんどんなんかこう顔色良くなってたような気がしましたね。まあこれからもそういう機会があれば、なんか活かしていただけたらなというふうに思います。 はい、マイケル・ジャクソン聞いていただきました。カックンからまたメッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。矢部田さんいつも無鉄砲な自分勝手なメッセージでごめんなさい。農学校のお話、畑から店頭へですね。スタートラインとゴール、かっこ店頭経路を短くすることにより、店頭価格は安くなりますね。経由短くすることにより作業工程が実は長くなるのですか、お話変わりますね。時々無料と賛美をさせていただいています。とても美味しいです。書いていただきました。ありがとうございます。まあ、作業工程が長くなるということはないですね。間を省くとですね、すごい双方にとっていいことばっかりだと思います。まあ、作ることに専念をしているとちょっと面倒くさいなという方は、まあ、おられると思うんですけども、それ以上に、こう使っていただく方、食べていただく方とやり取りができるというのはもう本当に生産者冥利に尽きるというか、非常にいいことだと思いますね。私は、まあ、そっちの方が好きかなというふうに思っております。あと、宮戸さんのことをこう書いていただきましたけども、まあ、本当に素敵なお店だと思うんですよね。多分、売り場面積というか、店舗面積、日本一というふうにこの間、言われておりましたけど、まあ、もともとですね、今の社長のお父さん、若くして、癌で亡くなられてしまったんですが、まあ、私の、農業の先生のお兄さんとお二人でですね、この地元で採れた、小麦、これでパンを作ってですね、地元の人に食べてもらいたいという思いでずっとこうマスヤパンをこうやられてこられたんですけども、基本は、その地域に密着した、パン屋さんであり続けたいという思いで、その思いを持ちながら、まあ、亡くなられてしまって、それを息子さんが実現させたのがこの麦音なんですね。で、多分、亡くなられた、お父様と、それから、勇気の大先生泉義成さんという方なんですが、このお二人は多分今もこの麦音の、お店というか、あの場所をですね、お守りいただいてるんじゃないかなと思うことが多々ありますね。まあ、見える人にも見えるとかね、そんな話も聞いておりますし、非常にこう、居心地が良くって、なおかつ、美味しい。まあ、そういうことで、ついこの間はですね、スケートリンクを作られて、氷上パン食い競争とかこうやられてですね、もうとにかく、麦音のお店自体に、非常にこう、いい気がですね、蔓延してると。まあ、そういう表現しかこうできないですけども、まあ、行かれたことのない方はですね、こう、ぜひこう行かれて、まったりゆっくり、美味しいものをこう食べながら、時間をこう過ごす。まあ、家族で行ってもですね、友達で行っても、親子で行ってももう、OK ですね。まあ、非常に素敵な空間だと思います。ぜひこう行かれてみてはどうでしょうか、というふうに思います。まあ、話は変わってですね、今回東京に行かせてもらった、目的、まあ、上司、元の上司に会いに行くっていうのもあるんですが、まあ、5年ぐらい前からですね、福島の復興支援をこうさせていただいていて、その関係でですね、こう人とお会いしたり、こうみんなでディスカッションしたり、農場のこう運営、栽培方法とかですね、そういう話をこうしたりというのがこう2日に行ってありまして、あともう一つはですね、こういろんな、世の中の、なんていうんですかね、改善をこう要求する方法とかですね、そういうのをちょっとこうアドバイスいただきに、行かせていただいたんですが、まあ、それもあんまり硬い話じゃなしに、食事をしながらお酒飲みながらみたいな、そんな話だったんですが、まあ、今回、まあ、移動日入れて5日間だったんですけどね、非常にこう中身の濃い、日程を過ごさせていただけたかなと、多くの方とお会いすることもできましたし、まあ良かったなというふうにこう思っておりますね。で、その中で、福島の復興支援のまあ話なんですが、やはり今一番気になるのはですね、風評被害 まあよく言われてますね。新聞にもこう書かれてますけど、福島のこう放射能で被爆した、食べ物、まあそれがですね、どうなんだということで、放射能のこう測定をしたりとかいうことで、安全です、そうでないということをこう証明してですね、みんなでこう応援していこう。まあ、食べて応援とかね、いろいろこうあるんですが、まあ、その根底に、放射能イコール危ないという話はまああるんですけども、本当にそうなのかということで、逆の立場から、実はこれをこう、学問としてですね、検証したそういう学会もありますし、国際会議の方もあったということで、今回ですね、その福島関係で、本を3冊とご紹介をしていただきました。まあ、ちょっとこう、まだ読みかけぐらいのとこなんですが、いや、これはちょっと今までのこう常識は必ずしも正しいということじゃないな、ということがだんだん分かってまいりました。まあ、やっぱりですね、この何事も、まあ、今回ね、言われたことなんですけども、一つの情報があれば、表と裏があるんだよ。こっちの情報が出れば、必ずその反対の情報もある。だから、公平に、どっちもその情報を得ながら自分で判断しなければいけないと。まあ、世間で言われる、こう、常識だけが、こう、真実ではないということを強くこう言われてきました。まあ本当にその通りだなということでね、まあちょっと本読みかけなんですが、まあ放射能のことにしてもそうですけど、非常にこう、常識ってこう言われてること、実はそうでないものもあると。で、どっちが本当かっていうのはもう自分の判断ということをですね、ちょっとこう、学んできましたね。まあ結構、世の中にはそういうことがどうやらあるようですね。それでは一曲おかけしたいと思います。 はい、福井亮さん聞いていただきました。まあ、この方、札幌におられたピアニストの方なんですね。まあ、残念ながらお亡くなりになられたと思います。まあ、結構好きな、方なんですけどね。まあ、話はですね、ちょっと変わって、難波先生のドクター難波のよもやま話ということで、2年間やられてきました。残念ながら、3月で終了ということで、残すところあと1回なんですが、この中でですね、マグガ版レポートという話がよく出てきます。それからもう一つ、医学の祖、ヒポクラテス先生。この話がよく出てくるんですね。で、結局何かっていうと、病気の原因は、食が原因だということが昔からこう言われてるわけですね。で、ヒポクラテス先生の場合は、紀元前400年だったと思います。まあ、その頃に、ヒポクラテス先生の16の誓いというのがあってですね、ずっとこう、食べ物は大事だとかですね、病気になるのは食べ物を食べ過ぎるからだとか、そういうことがずっとこう出てるわけですね。病気を治すのは自分自身であるとか、いいこといっぱい言われてるんですよ。それが紀元前400年。それからもう一つ、近年、出たのが、マグガ版レポートというのは1970年。中国大統領、ニクソン大統領がですね、癌の撲滅宣言をしております。1兆ドル使ったらしいですけどね。結局まあ増えてしまったということで、それと並行して、病気の原因を探れということで、上院議員、時の上院議員、マグガ版上院議員にですね、調査団を組織させて、11年かな、かけてこう調査してるんですけども、結局は食だった。食べ物だったんですね。で、まあ、どっちかというと、こう、力の強い食べ物、肉だとかですね、まあそういうもの、まあ添加物ももちろん、ありますけどね。まあ当時のこう時代背景からいくとですね、まあそれがダメだということになると、経済の、発展に支障をきたすということで、抹殺をされております。まあこういうことがですね、ドクター難波のよもやま話ですね、こう頻繁にこう出てきたわけですね。で、まあ2年間こうやられてですね、ずっとこう通ってると、だんだんまあそれがごく当たり前の情報みたいにこう見えてくるわけですね。まあ非常にこう来られてる方たちもですね、こう健康だとか病気だとか食に対して、非常にこう意識が向上したのかなというふうにこう思いますね。で、まあそれと並行してですね、私がここ最近一番、こういった健康とか食の内容で嬉しかったことが一つあるんですね。で、去年の、10月の末に、まあ、東京に住んでおられる若い、お母さん、子供さんまだ小さいんですけども、電話をいただきまして、乳がんだということでこう診断されました。どうしたもんでしょうかということで、電話されてきたんですね。まあ本人はどうかなと思ってたらしいですけども、ご主人に、いや、薬剤に電話してみたらということで、思い切ってこう電話をしたと言われてました。で、まあ私はですね、まあよく私に電話してきてくれました。ありがとうございますということで、ありったけのですね、資料、お話、まあこれをですね、お伝えしてお送りして、で、現物もですね、野菜とかですね、あと、まあスダイとかいうのもあるんですが、光合成細菌とかですね、まあそういうものもありったけのもこう送って、で、まあしばらく様子を見られたんですね。で、その、最初に電話をいただいたのが10月の末だったんですが、よく聞いてみるとですね、この方、医療関係の仕事をされてるんですね。病院に勤めておられるんですね。で、まあ、乳がんだということで、周りから、早く、短大治療、オペと、抗がん剤と放射線か、 まあ、この3つを随分こう進められたんですが、かたくなにですね、それをこう拒んで、なんとかこう自分で、自分の免疫力を信じてこう治すということでやられました。食生活をガラッと変えたということなんですね。よろしくないものを全部こうやめて、粗食で、ということでやられました。で、まあ私がお送りしたもの、野菜とかですね、すだれとか、禁煙だとか、そういうものもこう使われました。で、10月の末から、3ヶ月経って1月の末に、電話をいただきました。メールもいただきました。腫瘍が半減したということで、もうご本人は、間違いなく治るというふうにこう認識をされたみたいですね。でも本当に我がことのようにですね、もう嬉しい、良かったですね、ということで、まあ、喜んだんですけど、まあやっぱり、どんな病気もそうですけど、原因があってその結果が病気だということなんでしょうね。まあそうだと思ってますけど、まあ治すのは自分自身であるし、これはもう紀元前400年前にヒポクラテス先生がそう言われてるんですね。まあそのまんまかなということを、まあ最近実感をしました。で、私自身も、その乳がんというのはね、特別こう進行が早くて、あちこちにこう転移して非常に危険だと。いう認識をしてたんですが、普通のがんと大して変わらんのかなというふうにちょっとこう今回思いましたね。いや、そうじゃないと言われることも多々あると思うんですけども、まあたまたまその方は、まあ今回そうだったんですね。まあ非常にこう素晴らしいことかなというふうにこう思いましたけどね。まあ何事も、いろんなこう情報がありますんで、いろいろ調べられて、自分でこう判断されて、で、こう、いろいろこう、やってみて、結果が出れば、それでよしかな、ということをね、まあ、思うんですけども、まあ、その、情報のね、取り方っていうのも、まあ、偏るとね、どうかな、という感じですけどね。まあ、いい情報の取り方をして、自分でこう、選択ができればな、というふうにこう、思いますね。 渡辺優子さんでスムースクリミナル聞いていただきました。まあ、これバンブーフルートで、まあ、尺八のことなんですけどね、かなりなこうテクニックかなというふうに思います。まあ、そうこうしているうちにですね、お別れの時間が来てしまいました。来週水曜日は斉藤健さんのシンプルライフとかですね、私の次の出番は3月14日になっております。まあ、今日も最後までお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。メールもたくさんいただきました。メッセージもいただきました。本当にいつもありがとうございます。それではまた、お耳にかかりましょう。さようなら。
あてにまみれ走ったあの日を My friend 悔しさに打ちのめされ酒を踏み交わし泣いた日もあったね My friend 覚えているかい殴り合いの喧嘩した日を My friend 後ろ髪引かれながら二人別の道をそれぞれに変えたね思いを馳せると浮かんでは消えるすぐそこで